おはようございます。今日ですね、与えられました聖書箇所は、今読んでいただきましたように使徒言行録の9章の32節から43節です。前回はサウロというですね、もともとキリスト教に敵対していた、教会を迫害していた、ユダヤ教のファリサイ派に属するこの若者に起こった劇的な改心のところを読みました。このサウロが後のですね、大伝道者パウロであるわけです。でそれに対して今日のところはもう一人 の、 最初の頃のですね、教会の中心人物ですけれども、最初からイエス様の弟子であったペトロが伝道者として活躍していく場面であります。今日のですね、最初の32節に、ペテロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていったとあります。リダという町がですね、ちょうどエルサレムから少し西側に行ったところにこうあるんですけれども、そこに聖なる者たちのところとありますから、そこにももう小さな教会が生まれていたんですね。でそこに行ったんだと。でそこに8年間中部で床についていたアイネアという人がいたんだっていうんですね。中部というのは今はあんまりですね、使わない言葉ですけれども、今でいう、脳卒中や脳梗塞によって、倒れられて、そして、その結果ですね、体に障害が残ってしまって言葉がうまく話せなくなってしまったり、半身不随になってしまって、寝たきりになってしまうんですね。そういう障害、そういう症状を負った人のことであります。私が以前牧師していました教会でですね、役員もされた女の人でですね、大変お世話になった女性の方がいたんですけれども、その方が途中とある時ですね、その病になられてですね、本当にまさにこの寝たきりになって、最終的には車椅子で施設で生活されるようになりましたけども、言葉がですね話せなくなって、大変話が面白い方だっただけにですね、本当にこの辛いことでありましたが、そういう方がいらっしゃいました。で今のこの福岡女学院の教会にもですね、私はまだその方にお会いしてないんですけれども、とてもですね、まだ若い方で、教会でも本当にこう愛されていた方の中でですね、そういう症状で今病院にですねおられる方がいらっしゃいます。アイネアっていう人は、そういう人だったんだっていうことですよね。そして当時のですね、このユダヤ社会ではそのような人に対してですね、大変冷たい社会だったんですね。そういう人たちはこのなんていうか、本当にこのなんていうか、もう寝たきりになってしまってですね、動けなくなってしまった、そういう人はですね、に対して本当にこう冷たい社会であった。けれどもこの生まれたばかりの教会、キリスト教会は、今日の箇所を見ても分かりますように、そのような人を神の家族として、同じ神の家族として最後まで大切にしていた、そのことが、このところからもこう分かるわけです。何かそのようになってしまったからといって、その共同体から排除されるような、そんなことがない。もうずっと神の家族として大切にしていく、それがこの教会だったんだと。でそれは今では当たり前かもしれませんが、当時としては本当にこう新しいというか、でもそれが本当に大事なことだったというか、人がそのこと、その姿を見て本当に多くの人が癒されるというか、慰められるというか、そういう交わりを教会は築いていったんですね。でそれなぜかというと、イエス様がですね、社会の中で小さくされたもの、小さいもの、つまり社会的弱者をですね、大切にすることがあなたたちの使命なんですよ。それが、そのことが私にしてくれたことなんですよと。だからそういう人たちを大切にしなさいとですね。そういうことをですね、こう教えられたからであります。ですからそれはいつの時代でも変わらない教会の使命なんですね。現在のですね、医療や看護、そして社会福祉の多くは、 キリスト教のこういう教会の働きから生まれてきました。あるいは、まあ、福岡女学院は女学院ということで女子の学校ですけれども、 女学院というこの女子、当時ですね、やっぱり社会の中で女性がすごくこう差別されていた。そうした中でこう女性の存在そのものを大切にしていて、尊厳を大切にしていこうというところから、やっぱりこう教会がこう働き、 そこからこう教会の働きがそこにあったんですね。当時の社会の中で小さくされたものを大切にしていくですね。それがこの女学院の誕生にもこう つながっていったわけです。教会の使命はいつの時代も弱い立場にある人と共に生きることなんですね。でもそれは決して上から目線でそうするということじゃないんです。そのことを通して、そのことをする私たちも共に本当の意味で慰められ、癒され、本当の意味で豊かなものとされていく。私たちが何かこうモヤモヤっとですね、何かこう物足りなさを感じてたりですね、何かこう生きてても何かこう満たされない、そういうものを抱えながら生きている。でもそれが実は社会の中で小さくされたもの、弱い立場にある人と一緒に生きていく中で、実は自分たちもその中で人間として回復されていく、本来の人間の姿を回復されていく、人間ってそういうものなんだっていうことをイエス様がですね教えてくださったんですね。ですから私たちはそうやってそのことを大切にしながらこう生きていくのであります。まあ、ペトロはそのようなわけで、このイエス様から与えられた教会の使命を大切に担い、そしてまあ教会の人々のその祈りに送り出されて、今こうしてですね、まあ、エルサレムから西の方に向かってですね、この旅をして、そしてこのリダという町にこうたどり着いた。そしてこのアイネアという人にこう出会ったわけです。そしてアイネアに、このそのようなですね、まあ中部で苦しんでいたアイネアと出会ってですね、彼はそこでこのアイネアに向かってですね、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分で整えなさいと、まあこう語りかけるのであります。まあ、するとこの聖書を見ますと、たちまちアイネアのその8年越しのですね、病が癒され、彼は起き上がったとこういうわけです。癒しの奇跡が起こったんですね。ただこれはですね、ペトロ自身がアイネアを癒したっていうことではないんですね。まあ、聖書はそのことをですね、まあ、注意深くこう伝えています。ペトロはなんてですね、こうアイネアに向かって語ったかというと、イエス・キリストが癒してくださるとこう告げてるんですね。そしてそこにですね、この癒しの奇跡が、御業がですね、こう起こっていったわけです。つまりこの癒しの御業は実際にはイエス様ご自身がなさったことなんだっていうことです。そのことを聖書もですね、こう注意深くこう伝えようとしています。またペトロ自身もそのことをこうはっきりさせている。自分の力ではなく、あるいは教会の力ではなく、イエス様ご自身のお力なんだっていうことを謙虚に受け止めて、そしてイエス様に感謝しながら歩んでいく、そこに教会のですね、この本当の成長というのがこうあると思います。そこに教会の交わりが本当にこう安らぎに満ちた交わりとなり、また癒しの交わりとなっていく、そういう土台があると思うんですね。イエス・キリストがこうなさってくださってるんだと、まあ、反対に言えば私たちがこの世的になってしまって、そのような技が起こったらですね、これは誰か個人の力だと、私の力でこれが起こったんだとかですね、あるいは教会に集う者たちの力でこれが起きたんだと、そう思ってしまうと、やがてその教会もですね、あるいは教会に集う一人一人も信仰的につまずいてしまうということがですね、起こっていきます。だんだんなんかこう力がないですね、この世的なものになっていってしまう。私たちが礼拝でもし癒されることがあるとすれば、あるいはさまざまな信仰的な出会いの中で慰められたり力づけられたりというすることがあったとすれば、それは決して私たちの力じゃなくて、イエス様ご自身がそこに臨んでくださっている、イエス様のおかげなんだ、そこにいつも私たちが共に立ち返っていく、そこにこう本当のですね、教会のこの豊かな交わりっていうのが 気づかれていくし、またそこで本当に私たちはこの教会に来て、ああよかったと、ね、安らぎを与えられる、イエス様が働いてくださったんだと、誰かの人間の力だと思ってしまうとですね、ちょっとそこがこうずれていってしまうんですね。信仰的につまずいていってしまう。イエス様が働いてくださっている、そのことをですね、私たちはこういつもこう見失わないでこういたいのであります。後半のヤッファにおける出来事も根本的にはこれと同じことであります。ヤッファというのはですね、さらにリダから地中海の方に向かって、本当にヤッファは港町なんですけれども、ずっと地中海に向かった港町にこうヤッファという町がありました。そのヤッファというですね町にこのタビタという女性がいたんだというんですね。でこの人はたくさんの良い行いや施しをしていたと。でそれは具体的には貧しいヤモメたちへの援助であったと。まあ、ヤモメっていうのもあまり今は使わない言葉ですけども、まあ、パートナーを失ってしまった女性たちのことをですね、で当時で言うとやっぱり経済的に困難な状況になった女性たちですね。そうした人たちをこうこのタビタという女性が、このクリスチャンがですね、援助していたんだと。ただ彼女はお金持ちだったので貧しい人にそうやって施しをしていたというのではないんですね。彼女もやはりイエス様の教えに従って世にあって小さくされていた者たちを自分のできる形で大切にしていたんだということです。で彼女はどういう形でじゃあその大切にしていたのかというと、39節にありますように、彼女の世話になったヤモメたちが泣きながら彼女が作ってくれた下着や上着を見せたんだってこういうんですね。私はこの場面がいつもですね、読むとなんかこう、ああいいなってですね、美しい場面だなってこう思うんですけども、つまりこの旅だっていう女性は何かこう手でですね、何かこう縫い物をして小さな下着を作ったり上着を作ったりそういうものが上手だった、裁縫が得意だった女性だった。でそれを彼女は自分ができる神様から与えられた賜物として、それを生かしてそのヤモメたちを支えるというか慰める働きをしていたんだっていうことなんですね。決してそれは大げさなことではないわけですね。見栄えの良い華やかな奉仕でもないと言えるかもしれません。どちらかといえば地味な、人目に触れないような、毎日コツコツの積み重ねられた働きだと思いますけれども、そのような小さな働きによって彼女は教会の人々にとってなくてはならない存在になっていたんだ。もう本当にこのタビタさんという人がいるから私はですね、なんか本当にこう教会に来てよかったって思えるようなですね、そういう教会の方々もいたんだっていうことですよね。まあ、先月ある教会のですね、数年前に亡くなられたある教会の方の記念会がこの教会でありましたけれども、その方がですね、よく書かれたというですね、絵はがきが話題となりました。非常にこうですね、独特の温かいぬくもりのある字で、そして温かい絵を添えてですね、そういう絵はがきをですね、書かれた。でそれをもらったやっぱり多くの人がその絵はがきにこう慰められたというふうにですね、こうまあその記念会で語られてましたけども、まあタビタもなんかそういう女性だったんじゃないのかなとかですね、私はこう思うんですね。まあ、けれどもそのタビタがですね、どのような病気だったか分かりませんが、突然この病気になってしまって、そしてついに死んでしまったんだというんですね。でその時このヤッファの教会の人々は、まあ、深い悲しみと嘆きにこう包まれてしまったわけです。まあ、人間というものはですね、まあ、誰もがいつかは死んでいきます。まあ、どんなにですね素晴らしい人であろうとも、皆等しく最後は死んでいく。まあ、人間の最後の仕事は、まあ、死ぬことであると言った人がいますけれども、本当に私たちは誰もが死んでいかなければいけません。それを避けることは誰にもできない。そしてその死の現実にですね、私たちはこう打ちのめされるのであります。まあ、普段は信仰があるから私はもう死ぬことは大丈夫ですとこう言っている人も、愛する人の死となると その厳しい現実にですね圧倒されてしまう。自分の死は大丈夫と言っててもですね、愛する人の死となるとですね、やっぱりこう圧倒されてしまう、その死の厳しい現実に圧倒されてしまうということもありますし、あるいは傍から見たらですね、とてもですね平気に見えた人でもですね、あるですね、チャプレンの先生が教えて、病院のチャプレンっていう病院で働く牧師がいるんですけども、その方がですねある時教えてくださいました、ある知り合いのチャプレンが教えてくださったことですけれども、ある会社の社長さんでですねすごく立派な方で、誰にもですねその涙を見せないですね方だったけども、その先生と二人きりになった時にですね、もう本当に子供のように泣いたと、そういう姿を見せたんだっていうことをですね話してくださった方がいましたけれども、やっぱり死っていうのはやっぱりこう厳しい現実として私たちにですねこうあるわけですね。この今は大丈夫でも後からそれが襲ってくるということもある、あるいは無意識のうちに平気だと思っていても、そのさっきのですね社長さんのようにですね、無意識のように無意識のうちに深く実は傷ついているということがある。今タビタを失った教会の人々もタビタの病気の重さはもう十分分かっていたし、いつか死ななければいけないということも分かっていたけれども、やっぱりですねもう悲しくてですね嘆かずにはいられなかったと、まあ、そういうことだと思うわけです。まあ、ところでですね、通常であれば亡くなった人の遺体はすぐに埋葬するのが当時の習慣でした。まあ、けれどもタビタの場合はこの例外的にですねそれが行われなかったんですね。ヤッファの教会の人々は遺体を清めて会場の部屋に安置したんだって言うんです。でそれはなぜかというと、彼らはこのすぐ近くの東のですね町のリダという町に、先ほどもありましたようにペトロが来ているということを知ったんですね。そこでせめてこのイエス様の直弟子だったペトロさんに来てもらってタビタのために祈ってもらおう、それまではタビタさんの遺体は安置しておこうと、まあ、そういうことを決めたんだっていうことなんですね。まあ、ですから私たちはこう記念会という形で亡くなった後にですねその方のことを記念しますけれども、まあ、ある意味でこう記念会ではないですけれども、せめてペトロさんに祈ってもらって、それでこうタビタさんとお別れしようと、まあ、そういうふうにこう彼らは決めたんだっていうことだと思うわけです。でやがてこのペトロがですねこのヤッファから来た人に連れられて、まあ、ヤッファにタビタのもとにこう来るわけです。そして遺体の置かれている部屋に入って彼はひざまずいてこう祈るんですね。そしてタビタの遺体に向かってタビタ起きなさいとこう言いました。すると彼女は目を開き起き上がったとこう言うのです。まあ死者の復活というですね、まあ、奇跡が起こったんだと、まあ、これは普通に考えるならばもう大変驚くべきありえないことであります。まあ、けれどもこのことも大事なことは、これはペトロ個人の力ではないっていうことですね。アイネアの場合と同じようにこのことをなさったのはイエス・キリストなんだっていうことです。ペトロは遺体を前にしてひざまずいて祈ったと40節にですね記されています。でその祈りはどんな祈りだったか、イエス様の御名によって祈られた祈りだった、そう思うわけです。私たちもイエス様の御名によって祈ります。最後にですねイエス様のお名前によってお祈りいたします、こう祈ってますね。幼稚園でもそういうですねお祈りをですねちゃんと守っていますね。私たちですねキリスト者のそして教会の祈りは自分たちの勝手な祈りじゃなくてイエス様のお名前によって祈る祈りなんですね。私たちがそのように祈るときに、その祈りは私たちのいろんな思いで私たちは祈りますけれども、その私たちの思いを超えてイエス様ご自身がその力を持って働いてくださる、そのことを求める祈りになっていくんだということです。そしてイエス様はこの時ペトロのその祈りに応えてくださり、その御力を十分に発揮してくださって、タビタを支配していた、そしてまたタビタを失った人々を支配していた死の力を打ち破ってくださったんだということです。まあ、このようにですねペトロを通して行われた これらの救いの御業は全てイエス・キリストご自身の御業でありました。イエス様ご自身がなさる、イエス様にしかできない救いの御業がペトロにおいて、ペトロを通して、そしてペトロを使わした教会において起こったんだってことです。ペトロはイエス様が救いの御業を行ってくださる、そのための器として用いられたんだってことです。私たちはですね、先週サウロの改心の場面を読みました。サウロも彼が自分の思いや熱心さによって生きているところからですね、そうじゃなくてイエス様の器として生きるものへと変わったんだと、それが彼の改心だったというですね、そういうことをですね、先週私たちは聞きました。それと同じことがペトロにも起こったのであります。ペトロもまた、彼は自分の弱さや欠けがそれこそよく分かっていた、イエス様をですね知らないと大事なところで言ってしまった、そういうもう自分の弱さ十分分かっていたけれども、これからは欠けた器だけれども、イエス様に用いていただく器として歩んでいった。そのことによって自らは力がない、欠けの多い土の器に過ぎないものでありながらも、イエス様ご自身の大いなる救いの御業を表す器として用いられるようになったんだってことです。ですからその意味ではここに示されたこのような出来事、すごい出来事が起こっていくわけですけれども、これは決して遠い昔のペトロやサウロだけに起こった出来事じゃないんですね。ペトロやサウロがすごい人だったから、素晴らしい人だったからこういうことが起こったんだって話じゃないわけです。彼らも本当に弱い、欠けだらけのものだっていうことを聖書はむしろ強調しているわけです。でもそんなものでありながらも、彼らが自分をイエス様に差し出して、どうぞイエス様は私を用いてくださいと、イエス様の器として自分たちを差し出していくところに、そういう癒しの出来事がですね、慰めとなる出来事が起こっていったんだと。そういうことをですね、聖書は語っているわけです。ですからそれは私たちの間にも起こっていいわけです。私たちのこの教会にも起こるべきことなんですね。起こって当然のことがここで言われているわけです。でもそのことを考えたときにですね、でもこのような御業はですね、この通りには実際起こっていない。そういうことを私たちは経験したことがないですね。死者の復活なんて経験したことがありません。それは一体どうしてなんだろうかと。それは私たちが主の器となることに徹しきれてないからなんだろうか。祈りが不十分だからなんでしょうか。主の器に徹する、主の御名によって祈る、そこにイエス様の御業がもたらされるけれども、それは必ずしも今の私たちの間に今日ここで示されたことがそのまま起こるということではないんですね。そのことを意味しているのではありません。病気で寝たきりの人が本当にですね、パッとそのまま起き上がったりですね、あるいは死んでしまった人が生き返るっていうことがそのまま起こる、そういうことをこの聖書のところはですね、私たちに伝えようとしているのではないんですね。この使徒言行録において、あるいは福音書においてもそうですけれども、肉体の癒しや死者の復活は繰り返し語られています。けれども、そのことが、肉体が癒されるってことが起こることもありますけれども、そのこと自体がイエス・キリストの救いであるとは、聖書は語っていないんですね。イエス様が一番伝えたかった救いの御業が、そのことなんだとは、聖書は語っていないんです。そうではなくて、それらは、当時の人々に対して、イエス様が神様の一人子であり、私たちの救い主であることをはっきりと指し示すためになされたことだと語っています。イエス様によって病を癒され、あるいは生き返させられた者たちはこの世において永遠に生きたわけではありません。永遠にですね、病気にならなくなったわけではありません。このような人々も結局は皆その後で死んでいきました。アイネアもタビタもやがてこの後時が来て死んでいったのであります。ではなぜイエス様は彼らの病を癒し、そして死から蘇らせたんでしょうか。 それはまだ多くの人々がイエス・キリストを知らない世界の中で、私たち人間の病や老いや、そして死の力がイエス・キリストによって、特にイエス様の十字架の死と復活によってすでに打ち破られたんだ。その恐ろしい力がもう恐ろしいものではなくなったんだ。そのことをはっきりと示してくださるためだったんです。その救いの恵みがペトロを通してアイネアに、タビタに、そして当時の教会に表されたんです。そしてその後の代々の教会の人々は、このように新約聖書に記された出来事を通して、その同じ恵みに預かっていったんです。今の私たちの教会にも起こること、起こるべきことはこのことであります。当時の人々だけじゃなくて、私たちも病や死という現実に絶えず不安にさせられています。むしろ、医学が進んでですね、病や死を幾分遠ざけることができるようになった分、一層その不安を増しているかもしれません。なぜなら、どんなにそれらを遠ざけようとしても、それらは必ずやってくるからです。そしてその中で、ともすれば私たちは絶望してしまうのであります。けれども本当はその中で、教会には、そこにつながる一人一人には、イエス様の救いの、イエス様の救いが働く器として、自分を、そして教会をイエス様に明け渡していく道があるんですね。そしてその時私たちには、そしてこの教会には、私たちの思いや力を超えて、神様の祝福のもとに生きる安らぎと新しい命が表されていくのであります。死の不安や、老いの不安や、あるいは病の不安というのは、決してなくならない。この世からなくなりません。なくなりませんけれども、この教会の交わり、この教会の中で、私たちがイエス様の器に徹していく中で、私たちはその中でも安心して、そしてまた希望を持って最後まで歩んでいくことができる、そういう安らぎと平安が繰り返し与えられていくのであります。ペトロの働きによって起こったこともそのことでした。35節には、リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返ったとあります。また42節には、このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じたとあります。人々が主に立ち返ったんです。主を信じたんです。それがこの出来事によって起こった一番大切なことでした。彼らは十字架にかかって死んでくださり、そして復活してくださったイエス様が、今自分たちの歩みを、日々の生活を本当に支え導いてくださることを信じて、主に立ち返っていったんです。本当に私たちを癒してくださっている、主が共にいてくださっている、そのことが分かったんです。病や死の力の支配をどうすることもできない自分たちが、しかしもはやそのような恐ろしい力のもとにあるんじゃなくて、イエス様の救いの恵みの下にこそいるんだ、そのことが分かった。その喜びと安らぎに預かって、そして人生のいろんな悩みや苦しみの中にも主に感謝して生きるものとなっていったんですね。不平不満を数えるのではなくて、恵みを数えるものへと変わっていった。それがイエス様を信じ主に立ち返るということです。今の時代に生きる私たちに起こっていること、起こらなければならないことはこのことなんですね。実際そのようなことが起こったから、起こっているから私たちはこうして教会につながっているのであります。この世の思いはですね、病を負うこと、老いること、そして死ぬことをただマイナスとしてしかですね、捉えない傾向にあります。また死ぬことについては反対にですね、こんな苦しい人生死んだ方がマシだと思わせたり、死んだら無になると、この世のすべてが無意味になるかのように思わせたりしています。そしてそのような思いは油断すればすぐに教会の中にも入り込んできてしまいます。その時私たちは、神様が私たち一人一人を大切に思い愛してくださった、私たちのためにイエス様を捧げてくださった、その恵みを見失ってしまいます。そして神様から引き離されていってしまうんですね。神様の恵みが分かんなくなってしまう。そうするとまた不安の中に戻っていってしまうわけです。特に今日示されたような病や死や また老いの前でですね、その前でこう不安になっていってしまう、絶望していってしまうのであります。信仰者でありながら不安になっていってしまう、絶望していってしまう、そういうことが起こってきてしまいます。けれども本当は私たちの歩みの全ての時とところにおいて、順調な時だけじゃなくて、失意のうちにある時も、不遇の時にも、また病においても死においても、イエス・キリストによる神様の救いの恵みが、死に勝利する新しい命が私たちをしっかりと捉え、支え、導いてくださっているんです。そのことを見失うことなく、主に立ち返り、今も生きて働いておられるイエス様の器となる、そのことに教会が、私たち一人一人が徹していく、その時に私たちは主が確かに共にいてくださる安らぎと希望に満たされ、また主の大いなる恵みを私たちも見させていただきながら、その恵みを証ししていくことができるのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、私たちの人生には絶えず不安なこと、悩ましいことが襲ってきます。とりわけ病や老い、そして死の不安は私たちをすぐに虜とし、あなたから私たちを引き離し、暗い絶望の中に引きずり込もうとします。けれども今日示されましたように、私たちはすでにあなたによって救われたものです。イエス様の十字架の御業によって救われたものです。そのことを思い起こし、イエス様に立ち返って、あなたの福音を伝える器となることができますように、そのことに徹することができますように、そのことを通して私たち自身もあなたの救いの恵みに満たされ、安らぎ、魂を癒されながら、その恵みと安らぎと癒しを周りにももたらす教会となっていくことができますように、私たちを最後まで守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。